父なる神はこう語るのであって書き記すのではない。神の言葉であるイエスは読み書きができたにもかかわらず何も書き残さなかった。信仰は聞くことによるのでありとローマ人への手紙には記されている。文字は人を殺し、霊、つまり話される言葉を運ぶ息は人を生かす。この言葉は松井忠さんという福音館の書店の創立者、たくさんの絵本をお書きになった方ですが、その人の絵本、言葉の喜びという本の中に引用されているウォルター・J・オングという人の声の文化と文字の文化という本の中の一節だそうです。松井忠さんは自分の体験に基づいて幼児期に子供たちに絵本を読み聞かせることがどんなに人格形成にとって大事なのかということを面々と書いていらっしゃいます。サラダ日記で有名な松さんですね。彼女の、これはもうだいぶ前になりますが、最初のサラダ日記が出た時に彼はすぐ読んで大変感動したんです。短歌ばっかりの本なんだけれども、なんて言葉を大事にして、そして素直に表現してるんだろう。これはきっと彼女の、この育ちの中に関係があるに違いないと思って関心を持っていたら、またなんかエッセイ集が出て、彼女が育つときにですね、2歳くらいの頃からずっと父さんが読み聞かせをしてくれて、一つの物語を毎日聞いてですね、3歳ぐらいの時になったら一字一句間違いなしに自分でその話をするようになっていたっていうんですね。ですから、この、松井さんに言わせると、幼児期の絵本っていうのは見させるだけではなくて、親が語って聞かせるっていうね、その語って聞かせるっていう経験が積み重ねられるときに、その子供は言葉の奥深さと大切さを知るのと同時に、その言葉を豊かに表現することを身につけるだろうと。それは幼児期、0歳から5歳までの間の経験が大事なんだということをうんと主張してらっしゃるんですが、それは人格形成にとって大事だというだけではなくてですね、我々の人間として生きていく人との触れ合いの中で聞くっていうことがどんなに大事なのかということと関わりがあるわけですね。家庭における教育の問題にしても、親と子の関係っていうのは、子供に問題ができた時はほぼ例外なしに親が本当の意味で子供に対して聞いていないというズレから始まってくるというふうに思います。信仰も、今の引用にあったように、信仰は聞くことによるのでありというふうに書かれていますし、今日のテキストであるヨハネによる福音書の書き出しは、皆さんよくご存知の有名な、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあったというふうに、言葉であるイエス・キリストを紹介しているわけですね。一章の四節には、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。命のある言葉、それがイエス・キリストそのものなのだっていうことを、このヨハネによる福音書は 主張しているわけでありますね。で、何度も申し上げますように、ヨハネによる福音書はマルコによる福音書とは交代賞でありまして、これはヨハネによる福音書が書かれる動機と関係があるんですね。マルコによる福音書は一番早くにできた福音書でありますけれども、ヨハネによる福音書は多分90年ぐらいに書かれただろうと。紀元70年にユダヤ人たちの相次ぐ反乱とクーデターというテロですね、に業を煮やしたローマ軍がついに大軍を起こして、自治を許していたそのパレスチナ地方をですね、完全に制覇するんです。そしてエルサレムが陥落します。陥落するということは同時に当時の戦い方は全部破壊し尽くすということですね。そしてそういうテロの源泉となったユダヤ教に対する迫害がかなり進む。みんながそういう意味ではチリチリバラバラになり絶望的になっているときに、ユダヤ教の指導者たちがその10年後に80年ヤムニアというところに集まって信仰復興の会議を開くんですね。このままではいけないっていう、その中で自分たちは神との契約をしっかり守っていくことにおいて、今こういう状態であるけれども神は必ず御心を成してくださるんだっていう決議をして、18項目の祈りを決めるんですね。もう一つは自らの信仰の純粋性を守るために、当時ふつふつとして起こっていたイエスをキリストと信じる人たちに対する弾圧を始めるんです。そういう異端分子は排除しようというわけですね。それでその18の祈りの中の12番目ぐらいに、イエスをキリストと信ずる者に対する呪いっていうのがあるんです。で、何か会合があるたびにみんなでまずその祈りをしてから始めるっていうことで、そういうことのためにイエスをキリストと信じている人っていうのはだんだん住みにくくなっていくわけです。しかも真剣な反撃ですから、やっぱりユダヤ教の方が正しいのかなというふうな疑問が起こることに対して、このヨハネによる福音書の著者はイエスが間違いのない神の子キリストなのだということを証言する、そのために書かれているのがヨハネによる福音書であるわけです。ですから今日の箇所でも7章の16節にはイエスは答えて言われた、私の教えは自分の教えではなく私をお使わしになった方の教えである。つまり私が教えることは神の教えだぞっていうことを主張するんですね。そういう方向で書くわけですけれども、私はこのテキストの中から聞き取った一つの大切な御言葉のヒントは、まあ今日のテキストの中心は16節だと思うのですが、私たちの生活に応用するために必要なことは、大事なヒントは24節。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさいという言葉に注目しました。つまりそれが今日の題であるよく聞けというところにつながるわけです。7章の2節にユダヤ人のカリイオの祭りが近づいていたというふうに書いてあります。これはユダヤ教の1年のうちの3つの祭りの中の3番目の大事な祭りの一つです。カリイオの祭りというのは秋です。私たちで言えば収穫感謝祭、これユダヤ教においても収穫感謝祭なんですが、カリイオというのは文字通りいわゆるカリのテントということですね。このカリイオの祭りが来るとエジプトを脱出する時のあのテント生活を思い起こそうと、 で、その時に神が私たちを助けてくださったという歴史的な事実をしっかり受け止めて、その同じ神が私たちを捉えて導いていてくださる。このイエスの時代には、そういう各家庭でその祭りを祝うということよりも、この三大祭りはみんながエルサレムの神殿に来て礼拝をするようにという決まりになっているんですね。ですから7章の初めを見ると、一節にはイエスはガリラヤにおられた、北の方ですね、におられたんだけども、兄弟たちがカリオ祭に行こうではないかというふうに提案するんですが、イエスは7章の8節9節をご覧になると、それを拒否なさるんです。私の時はまだ来てないと、こう言ってイエスはガリラヤにとどまられたと書いてあるんですね。ところがその次10節を見ると、しかし兄弟たちが祭りに登っていった時、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。なんかちょっとへそ曲がりに見えますね。兄弟が言ったら嫌だって言いながら、あとまた出かけていったっていうのはですね、すべて何でも物事っていうのは見ようによるんです。見方によるんです。へそ曲がりだね、そんな最初から素直に一緒に行くって言えばいいのにっていうね、そういうふうに捉えるかもしれない。今日の私が立てた主題である聞くっていうのは、そういう私たちのこの表に見える現象から見る私たちの判断をできるだけ的確にしなければいけないっていうことなんですね。イエスをそういうふうに見るのではなくて、イエスは兄弟たちのイニシアティブではなくて、ご自身の決断に基づいて、実はエルサレムに登るということは危険なことでもあるわけですね。だけどそこで登っていったということなんですが、それで今日のところです。14節、祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろうというと、ここにも上辺で裁くというところがあるわけです。彼はガリラヤの北のですね、ナザレに住んでいた、聖書では大工の息子ですから、自分も大工をしていたということですが、カトリックの小さくされた人々のための福音っていうのをお書きになった、この新教大学聖書の翻訳者の一人でもある本田哲郎神父は、この言葉は厳密には石工、石材工人、そしてこれは最も低い仕事とされた、つまり差別されてる人々ね、だから一番その低い仕事をしている出身の者がどうしてこんなに知識があるか、教養があるかって、これみんなね、育ちも悪いし勉強してるはずもないのに、どうしてそんなにわかるんだろうっていう、ある意味で当然の疑問なんです。だけど自分のそういう価値観にとらわれている人は、それを悪い方悪い方に取るんですね。だから素直に聞こうというふうにはならない。それでイエスが、私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えであるというふうにおっしゃったんですね。ところがここの箇所でも、イエスとユダヤ人、あるいはユダヤ人、ここでいうユダヤ人っていうのはユダヤ教の指導者たちを意味しています。さらに20節になると、群衆が答えたと書いてますから、だ一般の人々も、あなたは悪霊に取りつかれている、誰があなたを殺そうというのか、つまり会話が完全にちぐはぐのままなんですね。でイエスはその論争の中でですね、結論は上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさいというふうに言われた。それを私流にとっても縮めて言ったら、よく聞けと、聞くことに始まると。そして私たちの 信仰生活の基本も聞くことによる。で、それは人間的な普段の暮らしの姿勢でもある。聞くっていう姿勢が一番基本なんだということになるわけですね。子供でもよく知ってる言葉なんです。聞けイスラエルよっていうね、その言葉。これはシェマイスラエルっていう言葉で始まって、それを縮めてシェマっていうふうに言ってるんですが、それはまず聞けから始まってるんですね。聞けイスラエルよ。ところがユダヤ教の多くの人々はその前半の一番最初の聞けイスラエルよっていう言葉よりも、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいっていうところにウエイトを置いたみたいね。だからいつの間にか自分たちはもうちゃんと礼拝してるから神の言葉を聞いてるっていうふうに思い込むようになる。そして礼拝をしていない人たちに対して軽蔑を持ってから、あるいはそういう礼拝のできない人たち、それが羊飼いたちであったり、石細工人であったりですね、つまり時間に関わりなく仕事をしなければならない人、漁師もその一人だったそうです。ですからイエスの弟子たちっていうのはそういう面ではエルサレムから見るとガリラヤ地方っていうのはど田舎なんです。だからガリラヤから何の良いものが出るかっていう、そのガリラヤの漁師と大工、それが偉そうなことを言ってなんだっていうのは、こう正統派のユダヤ教の人たちから見たらそういう観念を持つわけですね。そしてそのイエスたちが民衆に人気があるっていうのがますます面白くないと、ああいうものが流行ったら困るっていう危惧を抱いたでしょうね。そのイスラエル人が一番大事にしていること、ウシェマっていう、これが聞けっていうことだったのにもかかわらず、もう分かってる分かってるって、全部聖書のことは全部聞いてるから分かってる分かってるっていうつもりになって、そして心を尽くし力を尽くして、そして神を愛する、そのために私は一生懸命なんですよっていう、そういう風になってしまったんですね。これは我々クリスチャンも気をつけないといけないんです。礼拝をしてるから、で聖書を読んでるから、聖書を知らない人たちから見たらね、自分たちの方はまず御言葉に聞いてるからっていうふうな、ちょっとでもその自分を正当化しようとする考えが動くと聞き損ねるんですね。つまり上辺でその言葉を判断してしまう、態度を判断してしまうっていうことです。松井忠さんは保育学校でも講師をしておられるようなんですが、それで将来幼稚園の先生になったり保護さんになったりする人にレポートを課すんですね。その実習の園に行って経験したことを書かせる。で、特に自分が聞いたこと、何か子供に教えられたことがあったらそれをレポートしてほしいっていうふうに、提案するんですが、そうするとそのあるレポートの中にですね、こういうレポートがあったんだそうです。一人の女の子が仲間外れにされていた。それを見ていた別の女の子が私のところに来て、そのことを話して最後に、私何もしてあげられないのと涙をいっぱいに浮かべて小さな声でつぶやいたことがあった。子供同士が喧嘩をしているとき、仲間外れをしているとき、いじめられているときなどに強い語調で訴えてくる子供は何人も見たが、この女の子の私何もしてあげられないのという一言とその表情で、私はその子供の心の優しさと強さを感じることができた。何の気取りもなく、ただ何とかしてほしいという願いだけから出たと思われる言葉で、今まで見えていなかったその子供の姿が見えた。そういう何気ない訴えてくるその姿の中で、その その女の子がですね、私何もしてあげられないのって涙ぐむ、その姿勢、自分の限界を知りながら勇気が持てない、だけどあのいじめられてる人がかわいそうだから何とかしてあげなくちゃっていう、それはただ先生誰ちゃんがいじめてるよっていうのを告げ口するのと違うんですね。その自分の悔しさとか情けなさを訴えないで折れなかったっていう、そういう受け止め方に松井先生は感動されるんです。若い先生なのにそこまで気がつく、だからそのことに気がつく優しい保育者っていうね、それに大変感動されるんです。私たちの日々の暮らしの中で、これは聞く姿勢をいつも持たなければならないというのは頭で分かっているのですが、本当に聞こうという時には無心にならなければならないんですね。なんて言いますか、心を一つにするというのか、できるだけ無心になる、先入観を捨てるという、そういう準備がなければ本当に聞くっていうことにならない。その証拠にですね、自分が何かにとらわれているときには拒絶的な態度になるんですね。一生懸命やってる最中とか、この昨夜も私は説教の準備をしている最中、10時過ぎにある人から電話が来て、なんかいろんな都合のことを聞かれたときに、まあ私は普通に答えたつもりなんですが、後から家内と話したその人の言葉によるとですね、先生怒ってたって言うんですね。なんか怒ってるみたいに聞こえたって。だから家内は、いや今説教の準備の最中だから機嫌が悪いんじゃないのって言っといたって言ってましたけども、自分ではそういうつもりじゃないんですけれども、一生懸命その頭の中にこう集中してるわけですね。そうすると本当の意味で聞く姿勢というのはできてないから、それが声にも現れるみたいですね。電話だけでも分かるんです。なんか拒絶的、うるさいなっていうふうに聞こえたんでしょうね。で、自分は普通なんですよ。別にうるさいと思ったんでもないんだけれども、本心のところではどっかうるさいなと思ったのかもしれませんね、今この最中にっていう、そういう微妙なものがすぐ現れるんだと。だから私たちはいつでも 100% うまく聞いている、聞くことができているっていうふうにまず思わないことです。本当に聞くという姿勢は、自分はいかに聞けないかという自覚から出発する、これが大事なんですね。自分は本当に聞き損なうぞっていう、このそれを自分にうんとインプットすることによって聞かなくちゃっていう時にテンションを高めてアンテナを高くするんです。それが人間というものなんですね。その聞くっていうことの出発点がまずこの行動の礼拝です。そこでまずクールになって、客観的になって、そしてまず御言葉を聞いて自分の姿を知ってっていうね、それが今度平常の生活の中に生きていくですね。ああなんて自分は聞いてないんだっていう自覚に立ちながら生きていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんです。私なんかはそういう時につくづく自分の性格がそういうところにも反映してしまう、おっちょこちょいの早とちりだから、すぐパパッと読み取る、あ次はこうかなとかって考えてしまう、そういうことに対する何て言いますか、これはある無名の人の詩なんですけれども、それを紹介して今日は終わりにしたいと思うんです。聞いてくださいっていう詩ですね。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは助言を始めます。私はそんなことを望んではいないのです。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたはその理由について話し始めます。申し訳ないと思いつつ、私は不愉快になってしまいます。 私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは何とかして私の悩みを解決しなければという気になります。おかしなことに、それは私の気持ちに反するのです。祈ることに慰めを見出す人がいるのはそのためでしょうか。神は無言だからです。助言したり調整しようとはしません。神は聞くだけで、悩みの解消は自分に任せてくれます。だからあなたもどうか黙って私の話を聞いてください。話をしたかったら、私が話し終わるまで少しだけ待ってください。そうすれば私は必ずあなたの話に耳を傾けます。お祈りしましょう。天皇父様、まことの言葉でおられたイエス・キリストに対して、聖書を通して示される人々の見当外れの反応、それは私たち自身の姿でもありました。そしてそれが他の人々に対しても同じことを繰り返していたことを思い起こしています。どうぞ神の言葉を聞く姿勢から、私たちは人の言葉をも真実に聞く姿勢を持ち続けることができますように、いかに自分が的確に聞き得ていないかをしっかり自覚しつつ、また真剣にあなたの御言葉を受け止め、また人の言葉を受け止めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。